9月定例会質問、市政のここが聞きたい。それぞれ質問議員の顔写真と QR コードが掲載されています。防災安全公明党倉敷市議団新垣敦子、個別避難計画の取り組み状況は、要配慮者マイタイムラインと個別避難計画の関係性は、また個別避難計画の取り組み状況と今後の予定は、市作成の手引きを年内に完成予定、要配慮者マイタイムラインと個別避難計画は、要配慮者と地域住民や福祉専門職などが一緒になり考える点では同じ。現在、関係団体と勉強会を開催し、試行的に個別避難計画を作成、課題の解決策を検討しており、年内に作成の手引きを完成の予定。また、福祉専門職などを対象に講演会や研修会を計画している。新生クラブ滝本博士。防災情報を速やかに正しく受け取ってもらうための取り組みを、災害時の避難情報など、市民が防災について必要な情報を速やかに入手できるよう、スマートフォンなどへの設定を代行する取り組みをしては、市出前講座で倉敷防災ポータルサイトの利用方法を広める、防災に関する情報を集めた倉敷防災ポータルサイトをより多くの人に活用してもらうため、出前講座で参加者のスマートフォンを使い、利用方法や操作方法の説明をしている。これからもこうした取り組みを継続する。新風倉敷芦田康弘。条例に反する埋め立て行為への対応は、条例に反する埋め立て行為があった場合に、命ずる措置の内容や範囲の決め方は、現実的に可能な範囲で改善を求めるといった妥協によって、危険な状態が放置されることはないのか。市、必要な措置を命じている。条例に反する埋め立て行為が発覚した場合、申請者や工事を請け負った業者に対し、市は必要な限度で埋め立て行為等を停止させる。また、相当の期間を定めて基準を満たすよう、必要な措置を命じている。健康福祉。日本共産党倉敷市議会議員団三宅誠氏。新型コロナ患者を原則自宅療養とする方針に対する市の認識は、国は8月3日、新型コロナ患者のうち、重症患者と重症化リスクの高い患者以外を原則自宅療養とした。患者を事実上自宅に放置するもので、無責任極まりなく断じて認められないが、この方針に対する市の認識は、市、基本的に宿泊療養が望ましい。基本的に隔離の観点からは、宿泊療養施設での療養が望ましいと考え、県に調整を依頼しているが、家庭の事情や療養施設などの逼迫により自宅療養となっている。公明党倉敷市議団井出妙子。弱視早期発見のため、3歳児健診に検査機器の導入を。国は3歳児健診で弱視の原因となる遠視や乱視などを調べる屈折検査を行うよう通知した。弱視は早期発見、適切な治療でほとんどが改善すると聞く。簡易かつ迅速的確に視機能を検査できるフォトスクリーナーを導入すべきと考えるがどうか。市、 今年度中に3歳児検診で活用を予定している。フォトスクリーナーは取り扱いが容易で、有効性も示されていることから、今年度中に3歳児検診で活用を予定している。向井派藤原香織子、ウィズコロナの子育て支援は、コロナ禍が幼少期の健全な成長の妨げとならないよう、知恵と工夫が求められる。ウィズコロナの子育て支援の取り組みは、市、インターネットを活用した新たな取り組みなどを始めている。子育て支援施設は、緊急事態宣言などのため休館しているが、子育て中の親子が、ウェブ上で集える場所を設けるなど、インターネットを活用した新たな取り組みなどを始めている。今後も施設に来館できない状況になっても、さまざまな取り組みを通じ、子育てを支援していく。未来クラブ、山畑滝夫。ケアラー支援の条例制定を。高齢化によりケアラー。無償で介護などをする人は、今後さらなる増加が予想される。喫緊の課題である支援の強化のため、条例を制定すべきでは、市、国の動向を注視するとともに、条例化も研究する。市はケアラーの負担軽減につながる支え合いの地域づくりに向け、地域包括ケアの取り組みを推進してきた。国が5月にヤングケアラーに関し施策の方向性を示したところであり、こうした国の動向を注視するとともに条例化についても研究する。教育、向井派時尾博幸。児童生徒の新型コロナ感染の傾向と今後の対策の考えは、2学期が始まり、児童生徒の新型コロナ感染が増えていると聞く。市内の児童生徒の感染傾向と今後の対策の考えは、市、学校内での感染拡大はなく、感染症対策や健康観察を徹底。児童生徒の感染は8月中旬から増えているが、主に家庭内での感染で、学校内での感染拡大は確認されていない。今後も手洗い、消毒、換気などの感染症対策や健康観察を徹底し、保健所とも連携しながら、児童生徒への感染拡大防止に努める。新生クラブ、松成康明。学校園での換気対策にCO2 モニターの活用を。空気の汚れを示す CO2 濃度を学校環境衛生基準よりさらに低い 1000ppm 以下で管理することで密閉空間を改善できると考える。安全安心な学校施設の環境確保に向け、 CO2 モニターを活用した可視化による確実な換気対策を求める。市、各学校に対し CO2 モニターの活用を推奨する。昨今の新型コロナの感染状況から、学校での換気は非常に重要である。各学校に対し CO2 モニターの活用を推奨する。新生クラブ、大森秀幸。オンライン学習環境整備経費を計上した背景は、9月議会で計上したオンライン学習環境整備経費について説明を。また、今後の展開は、市、授業をライブ配信し、出席停止時の家庭学習を支援する。コロナ禍で出席停止となった児童生徒の家庭学習の支援を目的に、授業の様子をストリーミング、ライブ、配信するための経費を計上。今後は、授業支援ソフトを用いた健康観察、 家庭学習の状況確認などを実施し、機器の整備や不登校の児童・生徒などへの対応を検討する。青空市民クラブ小郷日奈子、同時双方向のオンライン授業導入を、市が今回導入するオンライン学習は一方通行での配信と聞いている。一斉休校や災害などの非常時に学習の遅れが生じないよう、同時双方向のオンライン授業を早期に導入すべきでは、市今後の状況を見て検討する。コロナ禍で出席停止となった児童生徒の家庭学習を支援するため、授業をストリーミング配信する。今後は授業支援のソフトを用いた健康観察など、学校と家庭とのやり取りや家庭学習の状況確認などを実施し、その状況を見ながら検討する。新風倉敷平井利光、修学旅行中止の場合のキャンセル料の扱いは、令和2年度の修学旅行のキャンセル料は、市が公費負担した今年度修学旅行が中止となった場合のキャンセル料について、市の考えは、市保護者の負担軽減を検討する。令和2年度は国の交付金を使い公費負担としたが、今年度の交付金はすでに医療や経済対策などに回している。国が今後臨時交付金の追加を検討するとの話もあるので、その配分なども考慮して保護者の負担軽減を検討する。日本共産党倉敷市議会議員団田辺真美、校則の見直しについての考えは、国は令和3年6月、校則の見直しなどに関する取り組み事例についての通知を出した。校則の見直しは、児童生徒が主体的に取り組み、納得して決めること、保護者の意見も取り入れることが大事である。市の考えは、市、必要に応じて校則の見直しの機会を設ける。校則を児童生徒と共に見直すことは、校則への理解を深め、自主的に守る態度を養うことにつながる。今後も必要に応じ、校則見直しの機会を設け、また児童生徒への適切な指導を行う。未来クラブ原田良子、幼稚園・小中学校の適正配置は、子どもたちのより良い教育環境のための、今後の公立幼稚園及び小中学校の適正配置は、市適正配置計画などにより進める。公立幼稚園では、適正な集団規模の確保や、待機児童対策につながるよう、多機能化や統合、認定こども園移行など適正配置を進める。小中学校では、適正な集団規模の教育環境を整備することで、学校教育での教育効果が得られると考えており、基準や方針などを示しながら、学校の適正配置を積極的に進める。環境、新風倉敷、尾崎克成、ゼロカーボンシティへの取り組み方針は、令和3年6月議会で表明したゼロカーボンシティへのチャレンジの今後の取り組み方針は、市2つの方針を考えている。大きく2つの方針を考えている。実践できることから直ちに実行として、公共施設の新設・改修時にZEB、ゼロエネルギービル化の検討などを率先して行い、市民や事業者に発信、多様な主体と連携、協力した取り組みの推進として、市民や事業者、高梁川流域市長とも連携した取り組みを検討する。 日本共産党倉敷市議会議員団末田雅彦、瀬戸内海へ栄養塩類を供給する取り組みの今後の計画は、令和3年6月議会で瀬戸内海へ栄養塩類を供給するため下水処理施設の処理水中の窒素濃度を上げ、不足する窒素を海域に供給する管理運転の取り組みを求めたが、今後の計画は、市、栄養塩類が減少する冬季に試行的に季節別管理運転を実施、陸域からの窒素などの栄養塩類の流入が減少する冬季11月から3月に瀬戸内海へ処理水を放流している小島、玉島、水島の各下水処理場で試行的に季節別管理運転を実施する。公明党倉敷市議団薮田貴則、玉島に整備予定のゴミ焼却施設のゴミ発電の発電量は、生活ゴミから電気を作るゴミ発電は、発電と廃棄物処理を同時に行う一石二鳥の技術である。玉島に整備予定のゴミ焼却施設でもゴミ発電の計画があると聞くが、発電量と利用方法は、市一般家庭約1万世帯の年間消費電力に相当。ゴミ焼却施設は令和7年度に稼働予定で、一般家庭約1万世帯の年間消費電力にあたる4万4000メガワット時を発電する。電力は周辺の市の施設などへも送電し、 CO2 排出削減を図る。暮らし生活。日本共産党倉敷市議会議員団田口明子、直営での図書館運営を求める。図書館に民間活力を導入した場合のさまざまな問題点が指摘されている。直営で運営し、住民と共同しながら共に図書館を育てていくことが市の発展につながると考えるがどうか。市、民間活力の導入も視野に入れながら運営方針を決定する。社会情勢や生活スタイルの変化の中、効率的かつ柔軟な図書館運営が求められている。市民サービス向上と経費削減を両立した図書館を目指し、民間活力の導入も視野に入れ、令和4年度末までに運営方針を決定する。公明党倉敷市議団尾水浩二、山陽ハイツの跡地は付加価値の高い憩いの場に。山陽ハイツ跡地はこれまでの多目的広場などとは違う付加価値の高い憩いの空間にしていくべき。現段階での市の考えは、市付加価値の高い空間になるよう検討する。健康増進や自然との触れ合いなどを通じ、さまざまな世代やグループの人が憩える場として整備していきたい。また災害時には避難場所としても活用できるようにするなど、付加価値の高い空間になるよう財政面にも配慮しながら検討する。公明党倉敷市議団千田義孝、コワーキングスペースの運用開始時期、事業の目的などは、小島地区の倉敷ファッションセンターに整備を予定しているコワーキングスペースの運用開始時期、事業の目的や効果は、市地域活性化に向け令和4年1月の運用開始を目指す。小島の地場産業と立地を生かし地域活性化を図るため、令和4年1月の運用開始を目指してコワーキングスペースなどを整備する。 異業種交流などによる新たな仕事の創出、定住人口の増加や地元雇用の促進につながることが期待される。倉敷創生クラブ、荒木隆二。高橋川河川敷広場の今後は、大雨が頻発する中で高橋川河川敷の水江西八西原広場を今のグラウンドの状態で維持するのは無理がある。代替地を探し、既存の広場は復旧費用が最小限に抑えられる施設に使用目的を変更して整備しては、市利活用策を調査研究する。市街地での用地確保は難しいため、まずは河川敷内で増水しても被災しにくい場所の調査を行う。現在の広場を存続させる場合は、土砂の流出を抑える保護方法のほか、多様な利活用についても研究する。倉敷創生クラブ、難波智弘。ため池の草刈り作業の負担や危険を減らすための支援を。地元に委託しているため池の草刈りは危険な作業を伴うが、高齢化により作業が困難になっている。作業の負担や危険を減らすため自走式草刈り機の導入を求めるがどうか。市、自走式草刈り機の地元への貸し出しなどを検討する。現在369あるため池の管理を地元の管理組合に委託している。草刈り作業の負担軽減や事故防止の観点から自走式草刈り機の導入や地元への貸し出しなどの支援策を検討する。公明党倉敷市議団、中西義行。デジタル活用の支援の取り組みは、インターネットに不慣れな人のため国のデジタル活用支援推進事業が開始されたが、市内での進捗状況は。また市独自の取り組みについての考えは、市、国や市が講座などを開催予定。国のデジタル活用支援推進事業は、スマートフォンの基本的な使い方などの講習会を開催するもので、市内では計16回が実施される予定。市独自には民間事業者と連携し、デジタル機器への理解を深める講座の開催などを予定しており、今後もデジタル格差の解消に努める。未来クラブ、矢野修子。商業施設に期日前投票所の設置を。投票率向上のため、市民が利用しやすいイオンモール倉敷に期日前投票所を設置できないか。市、イオンモール倉敷への設置を検討。本市では期日前投票が投票全体の約 40% を占め、混雑緩和のため新たな期日前投票所の設置を検討中。区切られたスペースがあって投票の秘密が守られ、静音な環境を維持でき、十分な駐車場など投票しやすい環境があり、他の自治体でも実績があることなどから、イオンモール倉敷への設置を検討している。